Ichinomiya's number one local radio station. From 78.7, Sakura FM.
Nishinomiya, 徹底解剖。頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。12月の西宮徹底解剖は、西宮の食文化を食べ尽くすというテーマのもと、ゲストティーチャーに兵庫栄養調理製科専門学校教授の柏木直樹先生をお迎えしてお届けしています。ということで、柏木先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先週はね、タイの煮付け、そうですね、教えていただきまして、
あのあと何人作ってくれたかな
あの西宮市のホームページにこの番組の音声配信と一緒にレシピが載っておりますので、はい、ぜひその通りやると本当に美味しいタイの煮付けが、
ね、はい、できます。
これを今、柏木先生は西宮の名産品、なんて言えばいいんでしょうかね、ブランド、
これが未来の西宮ブランド
ブランドとしてまあ売り出そうということで ね、力を入れてらっしゃるんですが、先週もご紹介したように、あの有馬温泉の中の坊瑞園で、研修をなさったということで、あの美味しいね味が、
そうですね、
もっともっと西宮の家庭にずっと広がってって、
うん、もうね、僕もあの料理に感銘を受けたって言って間違いないので、はいはい、皆さんにも同じ感動をしていただきたい。
そうですね、う
ん、それが本当の思いなんです、逆に言うと。
あらま、はい、いや、そういう新しいことも次々と展開しながら、まあ、伝統もということで、今日はなんと、お酒をテーマにということで、都なら誰もが学校で教えられた西宮の酒、また再び日の目を見ることはという、まさにここにやっぱり先生のですね、うん、パワーを注ぎ込んでいただいて、もう一回、
そうですね、私はもう絶対に巻き返すことはできると思ってるんです。なくなってないわけですからね、これね、
はい、
でしかも日本全国でお酒は作られてるんです、
う
ん、
はい、
ただ一つ変わったことは、はい、日本人にとってのお米との関係、これがどんな風に変化したかっていうことをちゃんとみんなに理解してもらいたい。それは何かっていうと、うん、日本はもともとお米なるものは日本の最大のお金なんです。米イコールお金、
うん、
でずっと日本人は育ってきたんです、
はい、
それが高度経済成長からこっちにお金はお金になってしまった、米イコールお金じゃなくなった、
うん、はい、
僕らのおばあちゃんは米をこぼしたら一生懸命拾ってましたよね、うん、洗ってでも洗ったら食べれんねんから。そんなことしてる人いますか。今うちの学生、米こぼしたらほうきで履いてますやんかパーッと書いて、あれうちのおばあちゃん見たらごつ怒るやろなっていうふうに思うぐらい米に対する気持ちが変わってきたでしょ、
はい、
で米別に米なくなったら貧乏やわ、ってそんなん誰も思ってませんよね。パン買うたらええやん。
いや、ね、はい、
米炊くん時間かかるからもう今日朝パンでええとか言ってお母さん言ったりとか、はい、あ、パンでいいよパンでって言って、
うん、
さあ米に対する思い入れがこんだけなくなった。それは米以外にも美味しいものがいっぱい日本に入ってきたから、
ね、あ、なるほどね、
それが原因だ。じゃあ今度はお酒は何か、同じなんです。お酒って言うたら米で作る日本酒、これを飲むのがお酒、はい、それに代わるお酒がどんどん日本に入ってきましたよね、
うん、
僕もその流れにしっかり乗りましたビールがブワーってビールまっちゃわ、これ夏はビールやなー言ってでワインがバーって流行ったら、ワインはおしゃれでいいよねとか言ってワイン飲みましたしね、
はい、
焼酎は体にええでって言うのに焼酎体に悪いぐらい飲みましたしねそんな流れにちゃんと乗ってるし、うん、それ僕だけじゃないんですよね。世間いっぱいの人みんなそういう流れに乗っているうちに、
はい、
ついに日本酒を見失ってしまいましたね。
あら、でもあの日本酒で乾杯のね条例が、うん、施行されまして、まあ、せめて西宮人は、
そうですね、
西宮のお酒飲もうよみたいなところをね、うん、ちょっと死守してる部分もあるんですが、
う
ん、
西宮限らずお酒っていうのはすごい自己主張が強いから、
はい、
それぞれ味とかみんな匂いとか香りとか飲みやすい飲みにくいとかいろいろあるじゃないですか、
はい、
自分に合った酒を見つけるっていうのもこれ一つ大事なんですよね、まずね、うん、僕初めていただいて痛い目に遭った酒っていうのは 西宮の酒じゃなかったです。
あら、
はい、日本で一番売られてる酒だったんですけどね、もう途中で意識なくなっちゃいましたね。
それは酔いつぶれてしまった。
そうですね。で、次の日2日間喉乾きましたね。
うわ。
で、皆さんもご存知の通り、あの頭の痛さ、
あった。
これでちょっと敬遠してしまいますよね。
確かにそういう経験なさったら、ちょっとなってなります
よね。で、それを言うたら、お前の飲み方が悪いんやろって怒られるんやけど
ちょっと量が過ぎたんではないかと思うんですが、
ね、でも最初だから美味しかったんですよね。美味しいから飲み過ぎちゃったんですよね。
口当たりがいいからクイックいってしまった、はい、
行ったんですよね。だから間違いなく美味しかったんですよ。
はい、
後のしっぺ返しは知らなかったんです。
そうです。
経験がなかったん
か、はい、じゃあ経験を踏まえた今なら美味しくいただいてっていうところでちゃんと止められるんですよね。
お酒の飲み方だと思うんです、
はい、
お酒の飲み方は例えばビールは喉越しっていうじゃないですか、
はい、
ということはあの水分を補給してるんですよね、あくまでね。
うーん、
でしかもあれ食べるとお腹空くんですよね。食欲促進するんです、
ビールは。
ビール酵母が。だからビール飲むと今のお父さんのお腹みんなあらになっちゃう。
あら、
食べ物が美味しくなるんです。
なるほど。しかもちょっと脂っこいものなんかもね、うん、美味しくなりますもんね。
逆にワインはじゃあどうかって、はい、ワインは飲んでると食べなんか食欲が失せてきますよね。そんなに食欲出ないですよね、
うん、
だからあのこんなんないでしょ、焼肉がっつり食うてワインとかで聞いたことないですよ ね、 そんな、 ね
ないですね、あんまりね
あのフランス料理をこうフィッとこうナイフフォークで切りながら、はい、ワインをフィッとこう飲むわけですよね。
あ
ー、チーズをピッと削ってペッと食べて、はい、ワインをピュッと飲むわけでしょ。ビーフジャーキーガー食いながらワインガーないでしょ、これね。
なるほど、ね。
お酒の飲み方っていうのが。
飲み方。
うん、で、うん、僕らの年代はビールの年代なんでね、はい、お酒をガーって飲む年代なんで。だからそれに変わってるのは今、チューハイをガーって飲んだりとかね。そういうハイボールをガーって
。はいはい。
お酒は、そんな濃いお酒は本当はあんまり好きじゃないんでしょうね。
うん、
あの、濃いくらいお酒を楽しみながらガーってこう豪快に飲む。そういう世代が僕らの世代。さあ、じゃあ今の若い人はどうか、
うん、
チャンス。今の若い人は今さっきの話にこうかっこよくの酔うと恥ずかしい。
そうなんですか。
顔が赤くなったら酔うたんちゃうんって言われるのが恥ずかしい、ちょっとヨロヨロとかすると、
はい、
なんなんあの人みたいな。
あれそうなんですか。
そうなんです。だから今やもうあの 飲んでるところ見てると男の子がジュース飲んでて、え、どうしたん、車ですから。女の人が片手に、チューハイ、もう片手にお茶とかで、お前なんで2つも頼んどんねんみたいなそんな姿よく見ますよね、街中でね。
なるほど。あ、飲み方が随分変わってきたんですね、
うん、お父さんが出張しとったら家に缶ビールの缶がポーンと掘ってあったりとかね。
あら、
あれお母さんどうしたん今日みたいな今日飲んどかな言うてお母さんが飲んでるとか。
そんな中で日本酒にっていうね、その手が伸びるっていうのはどういった人たち、う
ん、ね、一番大事なポイントは実はこの話連続性の中であったんですね、
はい、
何かっていうと日本酒に一番合う、じゃあ魚は魚なんです。
あ、酒の魚は魚ですか。
魚なんです。その魚の消費量が減った日本人には日本酒は合わない。例えばね、ポテトチップス食べながら日本酒飲むってどう？
ちょっと合わないですね。
なんか宮崎駿のアニメ見ながらポテトチップス食べて日本酒をグーみたいな。
ちょっと
合わないですよね、
はい、
もう映画ともイメージ合わないじゃないですか。
そうですね。
そういうシーンでいくと、僕らの食べる食べ物が随分と変わってきたっていうことが日本酒を飲まなくなってきたの原因なんです。
は
あ、だそこでですね、じゃあ日本酒を復活させるためにはどうするかって言ったら、やっぱりね、うん、もうちょっと魚食べるようにやっぱりならなあかんっていうのも一つ理由なんですけどね、
うん、
これね、よくね、飲む人は言われたことあると思います。あのイカの塩辛をパッと食べて、で白いご飯ガーって食べる人ってほんまに好きな人なんや、
うん、
けど大体普通イカの塩辛食べてあんな生臭いもん取って白いご飯食べられへん。
食べられないです。
でもお酒飲む人はあれで日本酒をクッと飲むと嬉しそうな顔してんねん。何かって言ったら塩辛のあの腐った匂いは口の中で消えるんです。日本酒にはその力があるんです。だから例えばスルメを食べたら生臭さがなくなるんです。ただ美味しいスルメなの。
ほう、
だから日本酒に合うあてっていうのは魚は全部美味しくなるんです。
ほう、
そこが大事なポイントなんです。じゃあ同じことが言えるのはワインです、
はい、
ワインのいいワイン飲んでると、あのよく熟成したくっさいくっさいチーズ 食べたら口の中でまろやかになるんです。
はあはあ、
ちなみにね、私家で子供にワインの飲み方っていうことでワインをいいやつや悪いやつやで置いて、チーズ一つ置いて、チーズ食べてそのワイン、チーズ食べてそのワイン、チーズ食べてそのワイン食べたら、どのワインとチーズがおたってたら一番高級ワインがやっぱり一番チーズとおたっています。
へー、
チーズの味が変わるんです。
そうなんです
か。だからワインにはチーズなんです。だから僕ら日本酒には魚なんです。
魚、
魚なんです。
どんな調理法の魚が、
例えばお刺身ですよね、
はい、
お刺身を酒、日本酒で一緒に食べると完全に生臭さもこれも取れます。
うーん、
でしかもその魚の美味しさは口の中に広がります、
はい、
だからやっぱり日本酒の店は刺身好きですよね。
うーん、
で旨味のある魚を食べますよね。
うーん、
安い魚あんまり食べないです。
なるほど、
うん、安い魚はみんな加熱するんです、
うん、
加熱するとタンパク質は加熱してアミノ酸はたくさん出て美味しくなるんです。だから刺身で美味しい魚は焼いたら絶対美味しい、僕的には、
はい、
だから生で食べたら美味しい魚は炊いたらもっと美味しいね、
うん、
だからそっちの方が僕は上やと思ってるのに、日本人はみんな刺身の方が高級やと思ってる。僕学生にいつも言うね、僕、まあ、魚の料理法で一番美味しくないのは刺身やねって言うてやるんです。自分刺身切るくせにね、
はい、
でもだって一番単純な作業でしょ。それで食べろって言って、
はい、
まあ、確かにそのために包丁をよく研いでね、やってるかもしれんけど、そら焼く煮るこっちの方が調理作業として大変やし、美味しくなって当たり前なんです、
はあ、
そこを分かってもらいたいね、本当、
まあ、その一手間加えるっていう作業がより美味しくする、うん、ということになるわけ
です、はい、例えば発酵させるということもそうなんです。今イカの塩から作るっていうのも、はい、イカのまま食べたら甘いかもしれんけど、でも肝と一緒にあえてさらにそこで発酵させるとさらに旨味が出る。でも残念ながら臭くなる。だから日本酒と飲むうまくなってますよね、
はあ、
こういうことにつながるわけです。
ということは昔ながらの食事、
そうです、
にはやっぱりそのお供は日本酒が一番、
うん、そうで、日本酒を飲むと締めにご飯食べたくなるんですよね、
はあ、
あれビール飲んで締めにご飯じゃないでしょ。今の人みんなラーメンやね。
そうですね、は
あ、あのご飯食べたいっていうふうに結びつかないですよね、ビールはね、お腹大きくなるから、
うん、
けどなんか小腹空いてるところに麺はシュッと入っていくんです。だから日本の食文化がそういうふうに変わってきてるっていうのは、実際ラーメン屋がむっちゃ増えてることとかね、寿司屋が減ったこととか、なんかもう自分の周りにこの食文化の変化っていうのがもう実際に目に見えて起きてて、イコール日本酒が減ってるっていうことなんですよね。
じゃあやっぱりお米ですか。そのお米で日本酒になり、またそれがご飯になりということですから、う
ん、だから今一生懸命やってる僕らの活動の中には、はい、やっぱり新米の炊きたての美味しいご飯を食べて、これが美味しいんやっていうことをまず一回味わってほしい、
はい、
これがもう日本料理にとって一番大事なことなんです。で、何かって言ったら日本料理って何ですかって聞かれたら、僕はその料理はご飯と合いますよ、ご飯のおかずにならへんかったらこれ日本料理じゃないよって言ってるんです。だから実際にないでしょ、トロピカルフルーツのなんとかとか言って、絶対ご飯に合わへん、もうご飯食べた後みたいな感じになっちゃうじゃないですか
、はい、
絶対ないです、
はあ、
でもご飯に合うものは外国から入ってきても全部受け入れられる。例えばカレーライス、カレーソースなんです、あれ、けどご飯にかけたらご飯食べれるねんね、
はい、
だから日本人受け入れた。
うーん、
まあ、例えばとんかつ揚げてとんかつにソースかけたらご飯と合う、ソースかけへんかったらあかんねん。だからあれにはトマトソースかけたりしないですよね、
ええ、
イタリアではミナロ風カツレツってトマトソースかける、でもそれご飯合わないですよ、だからとんかつソースなんです。
なるほどね。
日本料理はご飯が一緒に食べれへんかったら日本料理のおかずとは言えないっていうのは僕の頭の中定義として持ってます、
はあ、そしてまたそのおかずはお酒にも合 う、 合う、
当然同じ米ですからね、原料はね、
うーん、
米のもっお酒は米の最上級級ですからね、言えば
そう、磨かれて磨かれて
最上級系
ということですからね、はあ、でもまあ、日本酒が結構ブームになったのにはオーストラリア人が随分力を添えてくれているということを聞いたんですが、
去年あたりから、世界一のアルコールを飲む国は、
うん、
昔からずっとオーストラリアなんです。でそのオーストラリアの人たちが、はい、ワインがええワインがええ言ってワインブームは起きてるんですよ、
はあ、
そのオーストラリア人が最近コンビニとかスーパーに日本酒が置いてなかったらなんで置いてないんやっていうぐらい日本酒ブームになってるんです。
え、もうそんなにいってるんですか。
なってるんです、
オーストラリアに、
はい、
日本酒が
なんか 2銘柄とか3銘柄ぐらいはどこのコンビニでも売ってるよみたいに今なってます。
へえ、 どこが気に入ってくれはったんでしょうね。
おそらくね、はい、あのオーストラリアの人ってピュアな色好きみたいなんで、この透明やけどお酒っていうのが僕は良かったんじゃないかなと思います。
はあ、うん、
でももともと西宮のお酒が日本一って言われたのは、この清酒って言われる透明なお酒を作ったことですからね。
あ、
痛みを発症としてお酒を絞るっていうことを、はい、絞り酒を作って透明なお酒を作った、これを飲んだ江戸の人はこれ豪華なお酒やなってなったわけです。
それまでは濁った、
濁ったお酒が、
濁り酒が
主流やったんです。
主流。あ、
でこう西宮の酒がコールばっかり来たものやから、うん、江戸の人にとっては西宮の酒ってクオリティ高いなってことになったわけです、はい、それで江戸の人たちが西宮の酒が、日本一やって言ってくれたおかげで西宮は日本一の座を得ることができたという歴史があるんですよね。
なるほど、うん、まあ、それには宮水も一役買ってるわけですし、そういうことです、ね、その昔から西宮の3つの名物、宮水、宮板、宮じゃこ、はい、って一番最初の時に習ったんですけど、やっぱりその宮水が大きなポイントなんですね。
ですね、だからこれもあの酒造組合の方々と話した時も、お酒はできんねんけど飲んだら美味しない水こういう位置づけなんです。
あ、例えばコーヒーを入れたりすると、
うん、ね、むしろまずいなるほど、みんなやってみたんですよね。やっぱ
不思議なお水ですよ ね、 そうですね。
だからお酒を作る、だから昔からどこにもお酒には神様がいる、うん、お酒っていうのは神様が作ってくれるんやっていうものなんですよね。だからお酒置いとくと神様に備えるとアルコールなくなるんですよね。酢になっちゃうんです。でこれを昔は日本人は神様が飲んないやって思った。だからお酒をお供えする。で酢になる、はい、酢は実は日本にとって一番最初の調味料、中国から初めて来た調味料は酢なんです。ということは日本は実は今の子供たちがマヨラーになる前にスラーだったんです
スラーだったんです。
何でも酢つけて食べた、その時
は
一大酢ブームってあった。
それはやっぱりお酒から来た。
そうです。だから、いや、よく考えてください。なんでご飯に酢混ぜたんですか。
酢飯美味しいですよね。
スラーだったからですよ、その時
うわ、
だから今の子供の、
ね、
うん、子供のマヨラーを否定したらあかん、僕らも僕らの先祖はスラーやったんやみたいな。
でもスラーまでは許せるけど、うん、マヨラーは
その酢が好きやから、やっぱりマヨネーズの中に酢が入っている、はい、あのマヨネーズも日本人も受け入れたんだと思います。
なるほど、やっぱりそういうものは脈々とこう、う
ん、ちゃんと歴史はあるて、
で DNA の中にあるんです、こう刻み込まれていってるわけですね、はい、はあ、さあその西宮のお酒なんですけれども、今は、まあ、灘五号の、西宮号、そして今津号、
はい、
何銘柄あるんですか。
合わせて残念ながら一軒引いて12ということになっちゃいましたね。まあ、ただね、私もあの最初に紹介したとき、私山口町の北区なんでね、
はい、
酒蔵っていうのをいかんせん子供の時見たことないんですよね。
あ、向こうにはないんですね。
有馬温泉の湯気しか見たことない、はい、でそこから流れてくる排水が川に流れてくるしか、それしか村にはない。でその酒蔵見るって言ったら見学に行かないといけないわけでしょ、うん、でもね、いかんせんあの北からこの酒蔵を見に行くっていう小学校とか中学校ないですよね、これね。
あ、そうなんですか。
だ飲ますわけにいかへんし。
あ、そうか、
飲まなかったらあの見学ってテンション上がらないんじゃないですか。
確かにそうです ね
飲んでる人でしょ、あれ嬉しそうな顔して見てんのね、うん、
聞き酒があるからみたいな、
だからあの子供の見学にはもう一つですよね、は
い、あ、こちら側からのね、紙すきの見学とかは行きますけど、あれはいろいろ実際に体験できますからね、楽しいですけど、確かに酒蔵で体験は子供はできないですね、
うん、ないですよね。うん、しかも最近ちょっとひどいなと思うのは、日本酒の見学行ったら、梅酒も出しましたみたいな、みたいな、そんなことやられてますよね最近。
まあ、やっぱり時代なんでしょうか。時代ですね。うん、でもまあ、じゃあその12の銘柄を、まあ、これはもう本当に今後とも減らさないようにずっと作り続けていってほしいですし、うん、でそれをもっとその全国に、全世界にしていくには、やっぱいろんな、やっぱこれからもチャレンジというか仕掛けも必要になってくるんじゃないかと思うんですが、うん、ま
あ、あの酒造メーカーさんも一応やられてるんですよ、はあ、例えば日本盛りさんは自分のところでレンガ館あるけど、実は東京版もあります。東京にもレストランを展開されてます。で、まあ、そこ行くと西宮の酒飲めるからって言って、結構お客さんに言い合ってます。そういうのもある、
はい、
まあ、そういうことで言うと水道会社さんも一応努力はしてはるんですけどね、
うん、
まあ、いかんせんさ、あの一番最初の話でじゃあ西宮のお土産やからってじゃあ日本酒持っていこうかってなります？
まあねえ、相手が子供さんがいらしたりとか飲めないご家庭だったりとかっていうことになるとやっぱりちょっとどうなのかなっていうのが、うん、考えるところではありますが、うん、でも
おそらく年末にね、
はい、
まあ、お正月用に一本どうぞっていう最高な日本酒を送るとかね、
はい、
これは、まあ、飲む飲まない関係なきでありかなみたいな、その1回きりくらいなんですよね。
でもあの今はそのドーンと一升瓶ではなくてちょっと小ぶりのものとか それからデザインのボトルがちょっと変わってたりとか、うん、そういった意味でちょっとあの身近にお酒を送ろうかな
って、
う
ん、やっと酒造会社さんが努力し始めたということなんでしょうね。
なるほどね、うん、もっともっとやっぱり柏木先生からご覧になるともうちょっとやってよ、もうちょっと努力してよ、うん、考えてよみたいなところはいっぱいありますか？
ありますね。例えば、うん、じゃあそのお酒の中でね、お酒ってじゃあなんで体に悪いばっかりって絶対なくなるはずでしょ、
はい、
でもお酒は残ってるじゃないですか。
百薬の長、
飲みすぎひんかったらいいんですよ、はい、でそういう中でいくと日本酒ってどうかっていうとまさにそのお酒なんですよね、
は
あ、なんか美容効果があるとかいうのが最近ね、伝えられてて、だから女性も日本酒飲むようになってきたじゃないですか、
はい、
だからそういうところがやっぱり一番のポイントになるところなんです。だから、まあ、こんだけ以上飲んだら飽きませんよっていうところで止めるのが難しいのは美味しいからですよねでもそこでやめたらこれほどいいものはないってことです、はい、逆に言うと。
なるほど、
ね、そういう推進の仕方も大事だと思うし、うん、まあ、僕今回日本酒の中で思うのは日本酒のアルコール度数っていうのは決まってますよね、ある程度ね、これ高いですよね、どっちかというと、
うん、
で今比較的アルコールの弱い方が好まれるお酒の趣向なんですよ。じゃあもう下げましょうよ、自分たちで。
あ、もう最初から
自分たちで酒を薄めましょう。これを酒造会社が怒る、やると昔は、おお、そのところに三ツ矢サイダー入れてどないすんねんとか言ってでも焼酎は何、そのあそんなんありやねとか言って、あ梅干し入れたら面白いね、あレモンじゃないのでも何でもいけんねんね、ほらわーっと盛り上がって、もう要するに、酸化的お酒になってくるわけです。そうそう、その発明した人が俺今度昆布入れてんとかねもう言って、今度それ美味しいやん、お前もやってみやとか言って、はあ、なるとみんなで酒屋さんじゃなくて国民が盛り上げてくれる、それをさせてくれなかったよね日本人は。そんなこの人怒られるのちゃうかってそういうことです、
うん、
ウイスキーもそういうところがありました。炭酸で割るのはええけどコカ・コーラ入れたらもうアメリカ人かいみたいなね、そういうことに全てつながっていくと、うん、ちょっとやっぱり参加ができなくなると人気が落ちていく。
じゃあもっと自由度が広がれば、
そうです、
これからの日本酒にはもっともっと道が開けてくると、
うん、だから僕お酒飲める人なんで、そうお酒をちょっとにするっていうのは難しいけど、そしたら何かって言ったら、もう普通普段食べてるもんにちょっとだけお酒入れたらふっとほろ酔いしはんねんなっていう考え、これ何かって言ったらウイスキーボンボン食べる感覚、
ほう、
それでお酒飲めない人にお酒を提供したいなっていう考えはあるんです。
面白そうな、これは試みですね、
だからそういうなんかなんていうのかな、エッセンス、日本酒エッセンスを、デザートに加えるとか、
はい、
そういう感覚で日本酒を使ってもらう、う
ん、はい、
で薬として飲んでる感覚でお酒飲んでもらったらどうかなっていう、うん、
はい、
まあ、たとえこういうふうにちょっと少し寒くなってきましたんでね、ちょっと入ってるか入ってないかの日本酒が入ってて体がもっとあったまるっていうのはカス汁飲むのと同じような感覚で、
うーん、
そういう日本酒の飲み方も推奨したいなって思ってるんです、
はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや、
まあ、いよいよ西宮の王道日本酒っていう話になりましてね、
はい、
まあ、僕も本当にこの世界入ってまだ全部スラスラスラって言えないんですけど、実は西宮に今お酒を作ってるところがさあ何軒あるか、
はい、
っていうのが今日の問題なんです。
西宮のお酒何銘柄あるでしょうか、
ね、え、あの今から自転車で数えに行きはってもいいです
なるほど、
ずっと酒蔵通りをずっとこうね数えて、はい、数えてもらうのもまたこれも西宮としては嬉しいですね
なるほど、はい、これで3つのクイズが出揃いました。1周目2周目3周目、全ての答えを書いてお寄せください。お待ちしています。 さあということで今日はお酒の話でございました。都なら誰もが学校で教えられた西宮の酒、また再び日の目を見ることはということなんですが、先生の説だとこれはもちろん
ありです。
ぜひ皆さんのいろいろなお力添えで西宮ブランド、
そうですね、
ね、日本酒っていうのをもっともっと世界に知らしめていきたいんですが、さて今日柏木先生が教えてくださるレシピですが、
そうですね、僕が考えたのはカス汁飲んでも酔う人がおるっていう、はい、僕には宇宙人のような方で、はい、そういう人がおるっていうところに目をつけると、うん、ほんの少し日本酒入れたら日本酒効果が出るんやなっていうことが伺えるので、
はい、
エッセンス程度お酒を普段の生活の中に入れても入ってるか入ってんか分からへんけど、なんか外ではちょっとポカポカするわっていう、うん、こういう感覚で日本酒を、うん、アレンジしてみたらどうかな。
どんなアレンジ方法があるんでしょうか。
はい、今日考えたのはね、はい、ヨーグルトに一滴日本酒を入れましょう。
ヨーグルト？
はい。まあ、例えばね、よく似たやつって言うと、イギリス行くとね、紅茶の中にブランデーを一滴ポロッと入れる。
ありますね。
そうするとブドウの香りがふわっとするから、
はい、
紅茶がまた新しいフレーバーが入って美味しいなみたいな。
ええ。
実はヨーグルトの中に日本酒入れても全然何が入ってるかわからないです。そうか、多分飲まない方は飲んで、さあさあ家でよかなと、ちょっとほーっと体が温かくなる。
あ、でも気持ちよくなりますね、これからのシーズンだと。
ね、
は
い、だからその分量というのは人によって違うかもしれないけど、
はい、
もう本当にティースプーン一杯とか、そんな世界です。
で、今テーブルの上にね、ちょっと飾ってくださってるのが、ね、
遊び心で、今ちょっとこれ上の層が日本酒です。下はね、うん、これもほら、西宮といえば、はい、森永のアロエヨーグルトじゃないですか、これ。
はい、
もう馴染みのあるこのヨーグルト、うん、しかもこれロングセラーですからね。
そうですね、
これの上に日本酒を乗せて、そこへフルーツをカクテル風に飾る、
はい、うん、
今日はちょっとね、リンゴをコノハ、うん、だからオレンジをちょっとおしゃれに切って、
かっこいいですね、
乗せてみました。
これずらっとね、いろんなグラスで、はい、並べるとクリスマスパーティーの
もできますね、
ね、雰囲気、
混ぜると日本酒は消えますよ、うん、でも体は温まります、
はい、先生の場合はドドドド。
あ、僕はね、やっぱりかっこよく飲まないと。
かっこよく、
はい、それはね、グラスにソルティードッグのようにレモン汁をつけて、それに塩をつけます、
はい、
で、そのレモン汁はできたらライムがいいです、うん、そこへ飲む前にライムをガーって絞って、カチ割り氷ガー掘り込んでグッといってください。これががっつり派におすすめの日本酒の飲み方。
そしてほろ酔い派はさっき教えていただいたみたいな、
そうですね、
いろんな、
まあ、デザートにちょっと入れてみようかな。
ぜひお試しいただきたいと思います。そうですね、西宮市のホームページに音声配信と一緒にレシピを載せますが、今日はレシピというほど、うん、じゃなく
ても
、お好きに入れてくださいみたいな。
だから日本酒がなんていうのかな、パン食べるときにバターが置いてあるみたいに置いてあるよね。
あ、
自分の好きなだけ数滴ってってっと入れてみて、やってみてください、
うん、お好みで、はい、ということですか。はい、ということで来週は生放送でございます。いろいろとね、年末年始のお料理の楽しみ方なんかも教えていただけるということで、先生に対してのね、質問などもお待ちしておりますので、どんどんお寄せください。そしてクイズのお答えもお待ちしています。というわけで、ゲストティーチャーは兵庫栄養調理成果専門学校教授の柏木直樹先生でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば、合わせてお寄せください。ファックスは0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp。 西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。